我深く難じらを親もあえて共慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
本日は明日の10月13日のお会式お大夜にあたりまして、ただいまお読み申し上げたところの法華経受領本第16の最後の部分のお話を申し上げて、お大夜の供養とさせていただきたいというふうに存じます。お会式は日蓮召集の信仰する者にとって最も大切な法要であります。最も大切であるということは、このお会式に日蓮大聖人様の仏法のすべてが凝縮されているということであります。じゃあどういうことが凝縮されているのかといえば、仏法の根源であるところの私たちの命というものはどういうものかということ、また一切の仏が目的にした一切諸上成仏とはどういうことなのかということ、そしてそのことを説いて余りある久遠願女本人名一念三千忍法一家指定一家の法とは何なのかということ、これらの日蓮大聖人様が法華経の行者として生涯をかけて示された法がこのお会式の法要の中に凝縮されて表されているわけであります。ということは、私たちの命が何か、私たちが目指す成仏が何かということがこのお会式に表されているということですから、私たちの理解力がどれほど凡夫として足りなくても、毎年毎年のお会式に参詣して少しずつ一つずつ好奇心探求心というなんでかなという心を持って自分の心に納得し喜びを持って一つずつ深めていってもらいたいというふうに思うわけであります。私は昭和38年に出家して現在まで50数年になりますが、小僧の時何もこのお会式のことが分からず、お会式お大夜の法要の言行が終わるとうっつぶしたまま寒さで足がチンチンになりながら、このお会式の全部が終わるのを待つばかりで、時折頭を上げて何をやっているのかなと思って見ているだけで、小僧は三重堂の裏の板の間にしか座れませんので、覗いても一体何をやっているのか分かりませんでした。そんな小僧の時から今まで50年間かけてお会式の大切なことが身に染みて分かり、信者さんにこのお会式の大切さを伝えるようになったわけであります。50年といってもたった50回です。たった50回でも最初は何も分からず、寒くて足がしびれて早く終わればいいのにと思っていた人間が、一回一回このお会式に触れていく中で自分でも分からないうちに心に染みてくるわけであります。分からないから参詣しない、分からないからやらないではなく、分からなくても参詣して一つでも持って帰って心にしまう、分からなくてもやってみて自分にどういう変化があるのか考えてみる、求めない信心ではなく求める信心を積み重ねていくということの大切さということが、このお会式に参詣するということにおいても言えるのではないかというふうに思うわけであります。 それでは法華経受領本第16の皆さん方のお経本の自画下の最後の方の尿糖ウーチーシャーモットーシー将棋というところから最後のところまで順々にお話をしていきたいというふうに思います。尿糖ウーチーシャーというのは何時らウーチーシャー、ある知恵ものというところですね。尿糖ウーチーシャーモットーシー将棋、毎日読んでても急にそこだけ言われるとなかなか分かりませんけれども、尿糖ウーチーシャーモットーシー将棋東壇療養人仏号実風号というところから、最後の即成就仏心まで、順番にお話をしていきたいというふうに思います。尿糖ウーチーシャーモットーシー将棋というところは、何時ら知あらんもの、ここにおいて疑いを生じることなかれ、まさに断じて長く尽きしむべし、仏語は実にして虚しからずということを述べられているんですけれども、私たち凡夫が持っている知恵というのはほとんどが自分を中心にして自分の考えが一番正しいというふうに考える価値観の考え方であります。世界のいろいろな国々の指導者においても、よく国益国益というふうに言いますけれども、自分の国の利益ということを中心に考えて、人間として正しいかどうかということは二の次三の次に考えているところの、その国々の国主というものが非常に多いわけであります。ですから自分の国が一番、自分が一番と、自分が一番正しいというふうに理屈と公約はどこにでもつくように、その自分の考え方というものが一番正しいというふうに考える価値観の考え方、これが何時らの知恵ということであります。仏はそういう自己中心でなく、仏の目的は一切衆生成仏ですから、一切衆生中心の考え方というのが仏の考え方なのであります。仏教の中に阿弥陀如来を中心にするところの念仏宗浄土真宗においては、阿弥陀如来に全てを任せて自分の考えを捨てろということを主張に求めます。考えることをやめて阿弥陀如来に全て丸投げしろということを、この念仏の教えでは求めるわけであります。法華経の教えは、仏が何を根本としてこの法華経を説いているのかということを主張が知った上で、主張の自己中心の迷いの心を断じて長く尽くしなさい、長くそのことを断ち切りなさい、なくしなさい、疑いを生じてはならない、仏の一切主張成仏の教えは真実であり嘘ではないのだからという、念仏宗全宗のように、ただ知恵を捨てて阿弥陀如来に任せろというような考え方と、この法華経の考え方というものは全く違うものであるわけであります。その次に、妙意善方便 EGOC 子、良い医者が病気を治すためにいろいろな方便を使います。私が今人体を痛めてこの入院をしているんですけれども、一番最初にこの手術をして、そのギブスでその足を絶対安静にするためにその固めます。そうするとその手術の後は固めてますから治るんですけれども、今度はギブスを外したらお医者さんは動かせというふうにこの言います。そしてお医者さんは、このあなたの怪我はこの絶対安静と動かすという相矛盾したことをしなければならない、そういうこの怪我なんだからということをこの言います。ですからもう全くこの相矛盾すること、 その順番手順ということをこの間違えたならば、全くその怪我というものを治すということができないということになります。ですからお医者さんはこのストップしろとか、この動かせとか、いうことをそのたんびに、この間こう言ったじゃないかっていうふうにこっちは思うんですけれども、それはお医者さんがその病気のこの順番ということを考えていろいろとこの言ってくれるわけであります。それがお医者さんが使うところのこの方便。我々は昨日言ったことと違うじゃないかというふうに思いますけれども、お医者さんの頭の中では全くこの矛盾していないということ、それが方便。嘘も方便という世の中のことわざがありますけれども、嘘と方便というものは全く違うことであります。方便は真実に導くためのものが方便。嘘はどこをつっついてもひっくり返しても何年経っても嘘は嘘ということになるわけであります。良い医者が病気を治すためにいろいろな方便を使います。王子というのは狂った子供ということですけれども、私たち凡夫のように自分の考え方こそが正しいと考える自己中心の考え方で生きる人間、間違った考えを正しいと思い、正しい仏の教えを間違いと思い、信心しているのに間違った生き方をしている人がいるから、日蓮大聖人の教えが間違っているんではないかというような、信心しているのによくならないことを仏や法のせいにするごちゃ混ぜの人間のことを王子、狂える子供というふうに言うのであります。この狂える子供の心を治すために釈尊は法華経に至るまで8万4000の方便の教えを説いたわけであります。そのことを妙義善方便というふうにこの示されているわけであります。その次に、実在二言詩無能石膏も外役異性部空小空現者異本部天道実在二言滅。このお意識は本仏日蓮大聖人様の不滅の滅を表す法要であるということを言います。不滅の滅というのは、滅しないのに滅する姿を示したという、これもまた矛盾したことであります。事実大聖人様は生きていらっしゃらないわけですから、滅したままなんですから、それをあえて滅していないのに滅しているんだという、不滅の滅ということをこの言うわけでやります。ですから私がこの日蓮召集の信仰をする者にとって、お意識は一番大事な法要で、日蓮大聖人様の不滅の滅を表しているところの大事な法要だからというふうに言うと、不滅の滅か、なんだろうと、もうそこでお意識っていうのは分からんのと、難しいなというふうにこの考えてしまう人たちがたくさんいるわけであります。しかし釈尊はここにおいてダメ押しのように、よく古文を説く者なきがごとくと示して、わざわざ衆生にみだりに嘘をつく仏がいるはずがないというふうに説きます。不滅の滅、滅していないんだけれども滅している、それは嘘ではないんだということをこの重ねて仏がここに説くわけであります。そして私も世の中の父と同じで、衆生のもろもろの苦しみ、患いに落ちているものを救ってやりたいと思うからこそ、凡夫の自己中心の自己の考え方を正しいと思い込んでいる聖者がひっくり返っている考え方を正そうと考え、実際には仏は永遠成就に存在しているのになくなるんだということを説き示しているんだというのであります。仏の命は法であります。仏がなくなっても法はなくならないのであります。法が根本にあるからこそ、その法を一切衆生に伝えるために仏はこの世の中に生まれてきたのであります。 仏の命である法は永遠常住の法で、その法は生きたり死んだりはしないのであります。人間が生まれる、一生を終えて亡くなります。一生懸命その人が働いて家庭を築いて子供が一人前になって自立していきます。もしその人が結婚しないで子供がいなかったとしても、その人が亡くなったからといって生きていた時にしたことが煙のように全部なくなるということはありません。世の中の人で死んだら全てが終わりだという人がたくさん世の中にはいますが、決して全てが終わりではありません。命が存在するための根本にある永遠常住の法は、親族が全て亡くなり、記憶している人が亡くなったとし、いなくな、この世の中にいなくなったとしても、その人間が生きていた事実というものは、事実としてなくなるということはないのであります。今までたくさんの信者さんのですね、この亡くなった場面に接してきましたけども、自分の大切な、もう、毎日毎日、なんでこんなに涙が出てくるんだろうと思うぐらい深い悲しみに自分がこの陥っているのに、こんなに大事だと思っていたその人の命っていうものと別れたのに、世の中は何にも変わらないように流れていると、そんなことがあったんですかっていうふうに日常がそのままこの流れていっているっていうことに、その残った奥さんはもう愕然としてまた深い悲しみに陥ったということを、信者さんのこの奥さん、亡くなったのは旦那さんですけれども、そういう最愛の旦那さんが亡くなった時に、世の中というものは何にも変わらないで動いているということに、また二重のこの悲しみっていうもの、自分自身だけが悲しんでるのかなというふうな、そういう孤独感に苛まれたということを信者さんから聞かされたことがあります。しかし現実に誰が亡くなろうと、この世の中が動いているところの法というものは変わらず永遠常住に流れているということなんですね。この永遠常住の法から私たちは生まれてきて、またそこに帰っていくということですから。ですから私たちの命も大聖人だけが不滅の滅じゃなくて、私たちの命も不滅の滅だということが言えるわけなんです。ですから人間の存在だけを真実だと考えている人間、自分が生きている時だけの世の中だと、自分を中心に考えれば、この世の中は自分のためにあるというふうに大げさに言えば考える人もいると。だから自分が亡くなればもうこの世の中もあってもなくても構わないんだというふうに人間は考えてしまうと。だけど人間の存在だけを真実と考える人間を、この法華経においては狂える子供というふうに表現しているわけであります。聖者が天道している主情と仏は示しているわけであります。なぜ人間は永遠常住の南無法蓮華経の法のもとに永遠常住の命を持ちながら、なぜ死んだら全てパーだと間違った考え方に凝り固まっているのかということを強く戒められているところが、この経文に示されているところであります。その次に、以上見学校認証教師し法律略語を呼ぶ大王悪道中、常に我を見るをもってのゆえに、しかも教師の心を生じ法律にして語欲に弱し悪道の中に落ちな。先ほどお話しした自分中心の価値観を持って生きるということは、傲慢の心、わがままな心で他人には厳しく自分には甘く、自分は常に正しく間違いは全て他人のせい、自分のもの他人のものという支配欲にこだわり、語欲という色、声、香り、味、触、肌触り、 という肉体に感じるものだけを信じ執着し、結局そういう生き方をすれば地獄ガキ畜生の三楽道に落ちてしまうのであるということをここに示されているのであります。日蓮大聖人様の仏法に縁し、どれだけ御所を暗記するほど知っていて、お題目をたくさん唱えていても、池田大作さんのように自分の考えを中心と考え、狂慢の心で地位名誉勲章という目に見えるものしか信じられないという生き方ならば、どれほど信心している、どれほど題目を唱えたとしても、その地獄、ガキ、畜生の三楽道に落ちるということは間違いないことなのであります。信心をしていればそれが許されるということはないのであります。信心をしていてもこの法華経の心に変えることができなければ三楽道に落ちるということは間違いがないということになってしまうわけであります。もちろん池田大作さんの心はもうそこに落ちているわけであります。その次に、ガー城、地位修城、行道、風行道、随用、消化道、異性修住、法、毎時、さあ、前年、伊賀領修城、特入、無城道、即城、十仏心。我、常に修城の道を行じ、道を行ぜざるを知って、まさに、どすべきところに従って、ために修士の法を説く。常に、自ら、この念をなさく。何をもってか修行をして無浄土に入り、速やかに仏心を成就することをエセシメント。仏は一切の修行がすべて十戒五苦の五欲にまみれた凡夫であることを大前提にして、そのことを否定せず納得して、一切修行成仏の法である法華経を説いているのであります。法華経以前の法のように、そういう修行は仏になれないので、五欲を捨てて迷いの心、悪い心を捨てたら仏になれるという綺麗事の不可能な理屈だけの法ではなく、五欲にまみれたものでも仏の命を持っているということを示されているのがこの法華経であるわけであります。つまり五欲を否定して、五欲を捨てるということを我々に望んでいるのではなくして、五欲以上の十戒五苦、地獄ガキ畜生修羅人間天上声聞縁覚菩薩までの、その苦海の命というものが誰人にも備わっているということを仏は認め受け止めた上で、この法華経の教え、一切修行成仏の法というものを説かれているわけであります。その上で、一切修行の中には、妙法を素直に信じることのできるものと、信じることのできない人間がいることを理解した上で、何としても成仏してもらいたい。何としてもそういう修行を導きたいと考え、法華経に至るまで8万4千のたくさんの経典を説き、仏の生涯の中で悟りを開いてから50年間の説法の目的は、一切の諸仏も全員そうであるように、一切修行成仏の法を一切修行に説き示し、一切修行にその法を伝えることなのであるわけであります。だからこそ仏は常にこの南妙法蓮華経の法をもって、どうしたら修行が開示五入の自らの仏界に目覚める道に入って速やかに成仏してくれるように、南妙法蓮華経の信心修行を心に得てもらいたいと永遠常住に思い続け願い続けているということがここに示されているのであります。この仏の願いは、私たちが常に声に出して読んでいるところの上不協菩薩の、我深く何じらを敬おう、あえて狂慢せず、ゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行事でまさに差仏することをうべし、という、この24文字の経文、自良本のこの念をなさく、南妙の
この南無法蓮華経、この24文字のこの南無法蓮華経、つまり常に自らこの念をなさく、自らというのは仏のことですから、常にこの念というのは南無法蓮華経の法のことであります。常にこの南無法蓮華経の法をもっていかに速やかに衆生に仏になってもらえるだろうかということを仏は永遠成就に思い続けているんだという、このマイジーサーゼー念の念と、このまさに南寺菩薩の道を行じてまさに差仏することを宇部市のこの南無法蓮華経のこの成仏の道と、これは全く同じことをこの法華経の中において説かれているということが言えるわけであります。ですから私たちはこの南寺皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを宇部市と、菩薩の道は南無法蓮華経の道であります。ですからこの我南寺皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを宇部市の成仏を遂げ、永遠成就の南無法蓮華経の仏の命を生死にわたって自覚し得ることができる信心というものを貫いていってもらいたい。仏のこのマイジーサーゼー念の思いを我々自身が受け止めて、菩薩の道を行じてまさに差仏することを宇部市という法華経の行者としての生き方というものに自分が変えていくことによって、私たちは法華経の行者として生きるということが成仏なんだ、法華経の行者として生きるということが永遠成就の不滅の滅の道なんだということ、そのことをこのお会式にあたって改めて深く身近に感じていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。それでは、お会式のお大家のお流れを差し上げますので。